皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。さあ、オープニング中に世界一周旅行使用企画、現在はフィンランドに来ています。さあ、忘れ最初みんな、お相手は私僕の襟200歳の少女でスウェーデンまで来ました、こたつと、
トロールハンターでノルウェーまで来ました、おまけと、
ベンステラー主演のライフでアイスランドまで来たマリと、
麦の方を揺らす風でアイルランドまで来たタンタンです。
おーい。この番組では、映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、待ってーく待ってみのんで好き勝手を同期する映画数の早方トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ。
喉痛める、ね、今のやめましょうねなんか最近ね、東京国際映画祭、
東京国際映画祭、はい、
っていうなんかチケット争奪がどうのこうのみたいな話題見ましたけど、
はいはいはい、
そういえばおまけさん撮ってましたね。
あ、撮ってました、頑張って。
あれなんか流行ってんすか、あの映画祭の。
流行ってるかどうかまあやっぱこう1年のね、いやある種の映画ファンのね風物詩的な、
ね、あ、そうなんですね。去年はメッセージとか
あって、
あって、今年はそうなんですか、売りが、
デルモ・デルトロの新作が結構すぐ出ましたね。
私、ルムではないやつで。
シェイプオブウォーター。
気になるー。さあ、それでは参りましょう。ドイラジー、スタートー。ミニお題トーク。
このコーナーは、映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、宇宙映画。皆さんからたくさんのメールをね、無事いただくことができました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、チェブンブンさん。宇宙映画と聞くと、9割方、地球人から見た宇宙を描いた作品を思い浮かべます。しかし、アンダーザスキンは宇宙人の目線から見た地球という点で珍しい作品です。スカーレット・ヨハンソンを扮する孤独に地球をサバイバルするコミュ障宇宙人を見ると、日本を拠点に活躍する宇宙人ジョーンズを見習えと言いたくなります。ちなみにスカーレット・ヨハンソン主演のルーシーの続編は本作だと今でも信じています。ぜひルーシーと合わせてみてください。ラジオネームオープンリッチさん。インターステラーですね。見る前はインセプションやダークナイトライジングで個人的なノーラン株は大暴落しており、雰囲気だけでどうせ半端な感じだろうなぁと、期待値低めで見たらこれがまさかの大ホームラン。中盤の何年も無駄にしたのシーンで涙。長い間冷凍されてやっと帰れると思ったらひどい仕打ちを受けるマン博士に涙。長いトンネルを抜けた先はあそこでしたに涙。とにかく涙、涙の展開でノーランの映画でこんなに泣かされるとは思いませんでした。ラジオネームポテマキさん。今年は宇宙映画の当たり年、メッセージ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム2、パッセンジャー、エイリアン・コビナント、どれも映画好きにはたまらない作品ばかりです。ですが、それらが星屑と化すビッグバンを引き起こしてくれたのが、そう、ライフ。可愛いヒトデちゃんが宇宙ステーションのクルーを次々と喰らい成長していく超 B 級映画テイストな、ヒトデなしモンスター、かっこヒトデかかってますね。見た人すべてがスクリーンに親指を突き立てる最高で最低なラストは必見。ラジオネーム、長さん。ギャラクシー街道。おととし何かと話題になった三谷幸喜監督作品。宇宙が舞台で登場人物が全員宇宙人という設定なので、一応宇宙映画なのでは？映画ドラえもん、のび太のスペースヒーロー。今まで見た映画ドラえもんシリーズの中でとにかく突っ込みどころ満載です。ラジオネーム、ザックリスナイダーさん。自分の中で宇宙映画といえば、スターウォーズシリーズだったのですが、ゼログラビティ、インターステラーで塗り替えられました。この2本が公開された年は、なんとなく宇宙映画が熱かったような。ラジオネーム、シマディさん。宇宙に関係のある異色映画を簡単に紹介します。カプリコン1、宇宙に行かない宇宙計画の映画です。ガタカ、宇宙に行きたい男が遺伝子レベルの振り分けに抗う映画です。あと、ジェイソン X、まあ、もしかしたら10って読むかもしれないですけどね。13日の金曜日。宇宙船でエイリアンではなく、ジェイソンが大暴れする映画です。ラジオネーム、前田直樹さん。2001年宇宙の旅、数年前に初めて見ました。町山智博さんが原作を読むと理解できるというので原作本を読んでから鑑賞しました。一般的に難解と言われていましたが、すんなりと理解できてたびたび見直すようになりました。1968年にこのような作品ができたことに驚き、今も色褪せない作品に驚嘆しました。ラジオネーム、ピカジュのパパさん。僕の好きな宇宙映画はアレックス・プレイス監督のダークシティです。ある日突然殺人の濡れ衣を着せられた主人公が追手を交わしながら真相に迫るというノワール劇がなぜ宇宙映画になるのかは ぜひ自分の目で確かめてほしいとしか言いようがありません。とにかくセンスオブワンダーな楽しさが詰まっています。しかもラストではなんとほろりとくる美しいラブストーリーに着地するのです。ジャック・バウアーらしさは皆無の、ヘナヘナ科学者役のキーファー・サザーランドの講演も素晴らしい。すべての要素が僕のツボをつきまくる大好きな作品です。ラジオネームタクヤ・ボールドウィンさん。ドラえもんのび太の宇宙開拓史、ビデオも DVD もなかった時代、劇場版ドラえもんは劇場公開して約半年後に市営公会堂で1日だけ公開しており、テレビでなく外で見た初めての映画が本作品ということで、これから私の映画スタイルが始まったと言っても過言ではない記念すべき作品。地球では非力なのび太が重力の弱い荒野星ではすごい力を発揮できるというマンオブスティールみたいな展開と、のび太得意の早打ちが功を奏するという設定に、誰だってヒーローになれるという力強さを与えられた作品でした。あと、機動戦士ガンダム逆襲のシャア。当時テレビアニメからの映画化は、大概テレビ放映のものを劇場用に編集したダイジェスト版。そんな中、当作品は完全な劇場用オリジナルであり、テレビで完結したと思われたアムロやシャアのその後の成長した姿が見られると、公開前から心待ちにしたものです。宇宙を舞台にしたモビルスーツ同士の対決は今見ても興奮しますし、なんといってもラストの展開に大号泣しました。マイベスト級の名シーンです。主題歌となる TM ネットワークのビヨンドザタイムは私が買った最初のシングルレコードでした。ラジオネームかやさん。宇宙映画といえば映画ドラえもんのび太の宇宙漂流記が好きです。幻覚に襲われるところやノストラダムスの予言の大王アンゴルモアなど、子供にはトラウマ不可避な要素がたくさんあり、今でもよく覚えています。同じくドラえもんシリーズのび太の銀河エクスプレスで西部の星に行った時ののび太の射撃テクには痺れました、ということで、皆さんからたくさんいただきました。ありがとうございます。ドラえもんが結構こんなに宇宙映画あったんだみたいな。
そうか、ドラえもん、そうか、宇宙行くんだね、いっぱいね。
ね、宇宙なんちゃらだけでも3つぐらいできましたね。すごい、
うん、私もあの銀河超特急大好きです、
はい、おお、うん、車掌さんが可愛いやつね、
うん、あとやっぱ射撃テクが2回出てきたね。
そう
ね、そんな設定全然もう忘れてるけど。
あ、本当、
うん、
やっぱ宇宙開拓史がその劇場版の2作目なんですよね、
うんうんうん、
その時からね、あやとり昼寝射撃、こののび太の得意技はね、超役立つじゃんみたいなことですよね。
うん、うん、
本当にその荒野星のあの重力、
うん、本当にマンオブスティールだね。
超マンオブスティールだよね、うん、まあ誰が言ったってね、強いんだけど、
まあまあそう
大好きですね。
お手巻さんがあの最後に挙げていたライフ、はい、
ライフね。
あ、さっき自分が挙げたライフと別だな。
別のライフ。
ベンステラーじゃない。
そう、ベンステ
ラー。ライアン・レイノルズと、ジェイク・ギレンホールドってやつね。
そっちのライフ見たんですけど、はい、やっぱりこのラスト。
ラストね。
いやー、いいですね。中盤まで結構あんまり私好きじゃなかったんですけど。
おー、
うん、でもなんか、好きじゃなかった分余計最後のああいうので、よしっていう感じはちょっとある。
そうだね。なんか、結構ね、ちゃんとお金かけて重厚に作ってんのかと思いきや、ラストええー、みたいな。
なんか途中までのあの感じ来るんだったら、そのぐらい落としてほしいっていう感じはすごいあるから、なんか満足、
どんでん返しとかそういう意味の映画じゃないみたいな、
うんうん、
なんかやったー、
う
ん、
そうそう
やった、
結局その程度の映画かみたいな、そういう感じが面白かったね。ちょっとね、
気持ちいいね、
楽さ、そう、楽さがね、やっぱね。
ちぶんぶんさんがくれてる、はい、アンダーザスキーマ見たことはないんですけど、はい、なんか面白そうですね、はい、宇宙人の目線から、
これ、何、スピーシーズみたいなことじゃないの。
スカイオハはどっちかというとおとりみたいな、美人で娼婦的な感じで街に立ってってるじゃないけど、
はい、
だから男を引き連れていいことしに行きましょうって言ってあるところに連れてかれてっていう、その連れてく役みたいな。
あ、そうなんだ。
そう、
自分が実行する役じゃないんだ。
そう、
ほうほうほう、
他にない感じで結構いいですよ。なんかそのなんか分かりやすいものを求めに行くとあれだけど、
うん、ほうほう、
あ、見よう見よう、すごい偏見持ってた、
うん、
ルーシーの続編、
まあ、ルーシー
に対する偏見はあるんだけどね、偏見っていうかもう嫌悪感っていうか
まあまあまあ、いや俺はルーシー逆に好きだから
そこでもリンクしてる感じはある
まあリンクしてる感じはないですけど、
うん、
で最後どういう感じになるかからのみたいに考えると、ああ、そういうこともね、そうできる余地があるかも。こういうセットの見せ方はいいかもしれないですね。
公開時期も結構近くなかった。
あ、近いかもしれない。あ、近い、確か。宇宙っぽいつか、なんかそう変なの連続やってんなみたいなのあった気がする、ね。
そう、
なんか気がする。
あと、ピカチュウのパパさんの、
はい、
あの、ダークシティ。
ああ、もう傑作ですね、
うん。そう。ピカチュウのパパさんもこの言いづらさが出てたけど、
うん、
まあ、見ていただいてみたいな、宇宙映画としてもいろんな捉え方がね。
あとやっぱ映像のさ、
うん、はいはいはい。
そのセンスオブワンダーさん、ね、から言ったらもうね、もうインセプションとかの走り感あるよね。
ああ、そうだね。そうそうそうそうそう。まあ、多少の、こう街が、
ぐにょ
ーみたいなとか、
ね、
いう
いや、俺結構好きですよ。やっぱダークシティね。
で、カメみたいな。それはダメ。
まあまあまあ、そこはね、ちょっとあれなんでね。うん、ジェニファー・コネリーも綺麗だし、うん、いいですね。
そうですよね。シマディさんからいただいたカプリコン1。要はほら、アポロ計画とかさ、
はいはいはいはい、
ああいうのもさ、実は、キューブリックとかが地球で撮ったんじゃないのみたいなさ、はいはいはい、あるじゃん、うん。あんな感じの方が本当だったら、こんな感じなんじゃないかみたいな。
うん、
実際そういう宇宙に旅立ったと思わせといて、別のスタジオで撮影してる的なやつ。面白いですよね、これね。宇宙行った体の映画。
うん、あと俺、タクヤ・ボールドウィンさんのね、はい、機動戦士ガンダム逆襲のシャアか。俺もなんかちっちゃい時、ガンダムが好きで育ってきたから、うん、こんなのやるのかっていうので、公開前から心待ちにしたみたいな、すごく思い出しましたね。
最初の劇場版？
いや、ちょっと書いてあったけど、テレビシリーズの編集版は元々あって、うん、3個に分かれてるやつ。でもこれは結構経ってから、10年ぐらい経ってるかな。
え、そんな後だったの？
そう、うん。いろんな何個かガンダムがあって、ゼータガンダムとか、ダブルゼータとかあったと思うけど、うん、あったね、そういう後に、その辺も踏まえて、さらにちょっと先の話として、また、アムロとシャアの、大人になってからの中年ぐらいになってて、
あ、そうなんだ。
そう、登場人物たちが大人な雰囲気が出たりとかして、TM ネットワークのこの主題歌もちょっとあの時ちょっと流行りましたね。あの頃はやっぱゲットワイルドとかもあって、やっぱ TM のアニメ主題歌鉄板みたいな。
そうね、うん、ありましたね。さあ、ということで、じゃあ皆さん持ち寄りした宇宙映画ございますか？
じゃあ、ジェイソン・ステイサムが宇宙に行く映画が、
うん、ジェイソン・ステイサムが宇宙に行く映画あんの？
そう、結構まだ若い頃の映画なんですけど、
はい、
ゴースト・オブ・マーズっていう、
え、あれ出てんの？
うん、
何それ、知らない。
ジョン・カーペンター監督の、火星をいろいろ開発してるんですけど、封印が解かれて火星の先住民みたいなやつが襲ってくるみたいな、感染した人たちがなんか見た目がヘビーメタル。
ああ。
なんか
。デトロイトメタルシティ的なこう。
なんか、そんな見た目になって、うおーうおーって言いながら、火を振り回しながら追いかけてくる映画
で。ステイ様は何？主役？
いや、残念ながら主役じゃないんですけど、でも、かっこいい役どころです。
あれだっけ？アイスキューブとか出て
る？あ、そうそうそうそう。
ああ。
楽しかったですよ。
確かにね、ジョン・カーペンターは宇宙映画。
そうですよね。優勢、ね、
だって、といえば、そう、優勢からの物体 X ですからね。
ゼイリブだってそう
ね。ゼイリブもそうですね、宇宙人、
うん
うん。じゃあ、他の人が出さなそうなの。
はい。
うんうん、トレジャープラネット。
ああ、
うん、
あったね。ディズニー映画ですよね。
へえ、そうなんだ。
実写。
アニメ、アニメ。アニメなんですけど、なんかもっと昔にやってる、あの、実写の宝島の話をベースにしてる物語で、ちょっと前に宝島見てたから、あれ一緒？あれって思いながら見たんですけど、あの、使ってる音楽とかが多分結構聞いたことある人聞いたことあるんじゃないかな。有名な曲も使われてて、で、やっぱり映像としてもディズニーアニメだなっていう面白さがあったりとか、主人公の周りにいるその宇宙人っていうので、いろんなキャラクターのが見れるっていう面でやっぱ面白いんじゃないかなっていうのはあります。
21エモンっぽい、あのロボットっぽいやつも一緒にいるみたいな感じだね。じゃあなんか、そういうロボット引き連れてる系、今年、シングって映画ありましたけど、そのガース・ジェニングス監督の、銀河ヒッチハイクガイド。
あ、はい、はいはい。
あれはもうスラップスティックコメディとしての、あの、よく原作が、ダグラス・アダムスさんって人の、もうほ
ん
とバカ SF 界の大傑作みたいな感じで。
結構本国で有名なんのかな、
あのテレビ、
テレビシリーズもやってるし、
小説もやって、でその後映画もやって、で映画もダグラス・アダムスさんが脚本やってるんだけど、途中で死んじゃって、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから遺作みたいな感じになったんですけど、これあのね、宇宙バイパスっていうのを通すっていう話になって、でそこにこうちょっと地球が入っちゃってるから、ちょっと立ち退きしていただきたいんだけど、でも地球の文明があんまり、まあ俺らレベルなんで、よくわかってなくて、あいつら警告無視したって思われて、急に爆発されちゃうって
。
その爆発されちゃうタイミングでギリギリ宇宙人に救出された一人の男が宇宙船に乗ってなんかいろいろ旅していくみたいな。そこにマービンっていうね、ロボットが乗ってるんですけど、そのロボットが超うつ病みたいな感じで、何言ってもどうせ僕はなんとかですよみたいな、超暗いやつで。 すごい丸っこくて可愛いんだけど。
可愛いよね。
そうそうそう。
目三角みたいな。
そうそうそう。でもそいつのね、キャラクターが後で生かされるシーンがあるんだけど、そこで、おーっていうね、展開があって、僕ね、そういう好きなんですね。
でもなんかそう考えると、ちょっと映画じゃないですけど、平田織田さんがやってる、
劇団
ロボット演劇っていうやつがあって、それが、カジロボット的なのがいる未来で、ロボットの方が、もう僕何もやりたくないですって言って、人間の方が、いいよいいよとかっていう。
似てるかもね。
似てるかもね。
うん。マービン可愛いですよね。
まあ、ロボットでちょっと思い出したけど、これはまあ、うん、丸っこいロボットも出るっていうところで、うん、ウォーリーを、
ね、あ、ウォーリーね。ね、
大好き。
うん、そうやっぱウォーリーは、やっぱ宇宙映画としてもいいですよね。
そうだね。
宇宙で、うん、ウォーリーとイブが浮遊しながらダンスしてるみたいなのとか、すげえいいなと思ったよ。これはも
う、ゴミの惑星ジニシスみたいな感じですね。
そうだね。そうだね、うん。もうゴミの惑星でしかなかったからね。
そうね。うん、ゴキブリが唯一可愛く見える。
そう。それがすごいですよね。潰れちゃった時とか。
いや、本当にね。
ねえ、普段なら何も思わないのに、うん、ウォーリーは、みたいな。
ゴキブリってたくましくてよかった、みたいな。
ねえ、そんな感じ、うん、本当に。じゃあ、ワイルドスピードでジェイソン・ステイサムと一緒に出演してたウィン・ディーゼルが、主演の、つい最近見たんですけど、リディック・ギャラクシー・バトル？
あ、3作目。
そう、なんか間違えて3作目から見ちゃって、何も見たことないのに。
お
ー。これ、あ、もう全然シリーズで見てなくても何も問題はなかったんですけど、これがよくわかんない映画でした。
だよね。
よくわかんない映画でした。
それでなんか一応敵役で、なんか一人すごい見覚えあるなと思って、調べたら、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのドラッグスが出てました。だからこの人宇宙によく行く、行きがちな人。
ブレードランナーにもいるもんね。
力だけの人みたいな。
うん。
毎回
キャラクター。そうそうそう。
まあまあまあ。
まあ、
元プロレスラーだしね。
そうそう。それだけです。
ありがとうございます。でもリリックって人気あんの？よく3作目で作られたね。
なんか制作費はものすごいかかってるっていうのは見たんですけど、
ね、
本人がやりたいの。
そうなのかな。
でだからワイルドスピードで金稼いだから本人がやりたい。本当はああいうイケイケ筋肉の人じゃなくってインドアでゲームとかファンタジーが好きな人。
あへ
え。
そうなんだ。
そうなんだ。
だからラストウィッチャーなんてはなんでこんな企画があって思ったけど、あれは多分本当に本人の趣味もろ出しで作っただけなんじゃないか。
へえ。お客さんの求める像と自分のやりたい像はもう離れちゃってんだね。
じゃあこれ多分前も私言った気がするんですけど、はい、遠い空の向こうに。そう、ロケットを発明した人の実話を元にした、そのなんか学生時代の話。なんか学生時代の時にこういう友達がいて、で、ロケット作り、そのちっちゃいものからこう空に飛ばすっていうのをずっとやっていて、みたいな。で、それが元々炭鉱とかが盛んな地域で、なかなかいろんな職業にみんなつけるような時代じゃなくて、みたいな。地域的にもやっぱりそういうことに理解がないところで、いい先生がいてとかっていう、なんかすごい心温まる話で、そこまで叶えたんだっていうのが最終的に分かる部分がすごいなみたいな。これも宇宙映画かなっていう。
まあそうだね、
うんうん、
ドリームみたいなもん。
そうそうですね、
うん、
それがなければ宇宙行けないっていうね、
うんうん、これも NASA？
NASA
とかではないの？
結局最終的にその主人公の人は NASA かなんかで働くかなんかなんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、そうなるか。
あくまでもその働くまでとかじゃなくて、その学生時代の自分の進路を決めていくときにっていう話なんですよね。
あ、
でちなみに主演はジェイク・ギレンホールですね。
へー
ライフに出る前にね、
うんうん、ライフに出る前に、うん、
ライフつながりだし ね、
うん、なるほど
なるほど。
僕はですね、外側に向かっていくっていうのもやっぱまあもちろん宇宙映画ですけど、うんうんうん、内面に内側にぐんぐんぐんぐん入ってくっていう、
インナースペース的なこと
ってこともあるんじゃないかなっていう。ミクロの決死圏。
うんうん、
ほうほう。
まあ、これはもう俺の中で宇宙映画なんじゃないかなっていう。まあ要はね、ミクロキッズみたいにさ、もうすごいちっちゃくした宇宙船風の、まあ、船で、人間の体の中入ってて、こう血管とか通って、患部をね、直接治療しちゃおうみたいなことですよね。
でもミクロの決死圏はなんか本当に宇宙映画感がなんかあるよね。
あるよね。
なんか雰囲気的にも、外の人と交信するとか。
そうだね。
そういうことも含めてね。
ヒューストンっぽいよね。
うん、そうそうそう。
なるほど、
う
ん。
楽しい映画じゃないですか。
あと、今年ほら、やっぱ宇宙映画といえば、メッセージがね、まあコンタクトものとしてまず考えると、やっぱりね、未知との遭遇がね、
そうだね。
やっぱり出てきちゃうという。
出てきちゃうね。
多分俺、スピルバーグの中で一番好きかもしれないですけど、
あ、そうなんですか。
うん。気違いだと思われた人が救われる話で。
うん。
あともう一個、宇宙人側からコンタクトしてきて、僕らを助けるために来てくださいみたいな。
うん。
あ、これメッセージじゃないかぐらいの。
はいはい。
わかりました？言いたいこと俺。
ギャ、
ラ、
ク、
シー、
クエスト。 スト。
そう。
なるほど。
ギャラクシークエストね。
確かに。
俺これメッセージちょっと違い。ねえ、なんか俺ほんとすごい好きなんですけど、あれ、うん、超楽しくて。ちょっと、スタートレックっぽいテレビ番組があった体で、うん、カルト的にね、人気があって、ファンミーティングとか、うんうん、昔出てた人が集まって、で、その中に、なんか大ファンですみたいなで、助けてほしいんで来てくださいみたいな、話してくるやつらがいて、うん、そいつら実は宇宙人で、うん、なんか宇宙人が勝手にそのテレビ放映を拾ってて、この人たちは本当に宇宙を救えるすごい人たちだって勝手に思い込んで。
サボテンブラザーズみたいなことで、ね、役者なのに、本当のヒーローだと思って助けて
くれちゃう。なるほどね。
いや、超楽しくっていいですね、本当に。あれ傑作ぐらいに入るから。
もう傑作ですね。
楽しかった。
ほんで、あの、ほら、アラン・リックマン出てるじゃないですか。
そう、アラン・リックマンがね、トカゲヘッドの名
前。そうそうそう、トカゲヘッドのアラン・リックマンなんですけど、これ実は銀河筆着ガイドのマービンのロボットの声もアラン・リックマン。
おぉ、
ほら、宇宙行きがちな。
行きがち。
本当アラニックもそう考えると本当に重厚な役から、うん、そういう役まできっちり全部ちゃんとアラニックマンとしてこなすから本当に
すごいよね、
素晴らしいですね、うんうん、
スネイプのイメージちょっともう強いけどね、うんうん、ということでじゃあやっぱ宇宙はね広いです、うん、いろいろありますね。さあ次回のですねはい、はい、次回のねお題がですね、うん、秋といえばですね、うん、食欲の秋、うんうん、読書の秋、うんうん、スポーツの秋、うんうん、まあ、なんといってもですね、うん、睡眠の秋これが秋を代表する一番の要素じゃないかということで、うんうん、睡眠映画ね、眠くなるやつでもいいし、あるいはその睡眠を扱ってる映画でもねいいんじゃないですか、いろいろあると思います。ということで睡眠映画こちらお待ちしております。
トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は猿の惑星グレートウォー、こちらについて語っていきましょう。
2017年アメリカ映画、人間と猿との戦闘が激化し、森に住む猿の彼らのもとに軍隊が迫り、人間との戦闘を避けるシーザーは捕虜を逃がすなど恩赦を見せるが、それが仇となり家族の命を奪われてしまってという物語です。
はい、こたつ見ました。
おまけ見ました。
タンタン見ました。
マリペ見てないです。
はい、というわけで今回もマリペに興味を流していく感じになっていきます。じゃあテンションいきましょう。こたつちょっと思ってた話と違うんですけどみたいな感じですね。おまけさん、
映画館がなんか出てて、お、なんかすごい映画シリーズになったなって最終的に思いました。
だんだん
すごく良かったです。
お、ということでこれも比較的やっぱね評価が高いシリーズとなっております、
まあ、やっぱアンディ・サーキスが
そうですね
すごい。
アンディ・サーキスはいつ主演男優賞取るんですかね
ね、
もうちょっとそろそろ上げないと、うん、この分野が廃れちゃったら困るからね。
そうだね、
モーションキャプチャー俳優みたいな、ね、でも何でもアンディ・サーキスじゃないですか最近そういうスターウォーズシリーズでもスノークやってますし、うん、ゴラムから、
あ、夏はゴラム、
ゴラムから有名ですよね、うん、表情の高倉健みたいない
ぶし銀なね、
いぶし銀な感じのこうただ佇んでるだけで絵になっちゃう感じ、うんうんうん、あれをロケーションでやってるわけですよ、要は、うんうん。多分全身タイツとかでいっぱいドットつけてる人が、ムッとした表情で立ってるわけでしょ、
そう。
それは男優賞あげようよ。だって他の日さ、そういう系の俳優でもう有名な人出てきてないもんね、後から。
そうだね。う
ん、ここが取んなきゃ、後ろが育たない。
そう、育たないね。ずっと頼っちゃうことになっちゃうからね。
そうだよね。
だってなんならそういう方がどんどん進むはずだからね、今後ね、やっぱ、ね、
そうだよね。
そうそう。だってジャングルブックとかもね、子供以外全部ね。
そうだよね。
うん、動物でとかなってくるし。
私動物好きなんですけど、はい、まあ猫科の次にやっぱり大型類人猿が好きで、そう、動物園とか行くとやっぱり一番見ちゃう、なんか本当に人間の仲間だなみたいなのがすごい、だからこのシリーズやっぱ昔のやつは、うん、まあやっぱちょっと技術的にどうしても本物のチンパンジーとかには見えないから、ちょっと私はやっぱ見た目をちょっと重視しちゃうから、うん、新しいこの3部作の方が好きなんですけど、
う
ん
う
ん、
確かもう特殊メイク感は昔の出ちゃってる
よ
ね。
そうそうそう
そうだね、うん、
あのシリーズはあのシリーズで革新的なことだったなっていうのは、
あれはまたもうちょっとこう人間的な二足歩行ぐらいまで進んでるってとこもあんのかな、うん、
あーなるほど、
で人間の方がこう猿化してるんだもんね、
うんうん、なんか正直私逆にあの多分ちっちゃい頃に猿の惑星見た衝撃が強すぎて、うん、猿あんまりちょっと得意じゃないんですよ、
ね、あら、わー、なるほど、
なんかちょっと怖い感じするっていうのは多分ちょっとなんかあるんですよね、
うんうんうんうん、 でもそれは多分正しいんじゃん、反応として。やっぱね、うん、怖いものとして撮ってるだろうからね、うん、人間としての脅威的なの、うん、基本的には一番人間に近いから、そういうところの不気味さ怖さはあるのかもね、うんうん、根本的なところでね。
監督新シリーズのね、うん、1作目はあのルパート・ワイアットでしたけど、うん、2作目からマット・リーブスがやってて、うん、クロバーフィールドとか、うん、あと僕のエビのハリウッド版のモールスとかね、うん、やってる人ですけど、この引き継ぎはまあ比較的みんなうまくいってるっていう風にね、うん、多分思ってるんじゃないですかね、
う
ん
う
ん
うん。だからマット・リブスはやっぱそういうモンスターとか、うん、そういう系のジャンル的なのをいい仕事するっていう監督ではあるなと思ったけど、まあ、個人的には本当に今回ジャンル的な映画のうまさだけじゃなくて、うん、本当なんかこう普通にいい映画作家とかいい映画を作ったみたいな、
ね、マット・リブスいいね、
うん、大きな作品作るようになったなと思って、午前10時の映画祭とかに並ぶような、なんか名画感がなんかすごかったね。多分映像とか演出のものもあるけど、きっと音楽のせいもあるんだろうなと思ったんだけど、今回、うん、音楽がちょっとそういうなんか昔の映画っぽい雰囲気があって、
一番最初のさ20世紀フォックスのロゴからさ、もうドンドクドンドク、
あれちょっとよかったね
みたいな感じでね、うん、あちょっと猿の惑星感あるみたいな、
うん、その猿の惑星の新シリーズの3部作は主人公が猿なんですか？
そうです、
主人公猿。
あ、そうなんだ。
一作目は半々ぐらいか、ジェームス・フランコも主人公的な立ち位置があるから、
どんどん人間の視点から離れていってる感じですね、
うん、そうなんだ。
人間も減ってくし、うん、シリーズ主人公の、まあ、シーザーっていう猿がシーザーとして目覚めてるから、もうそっからはもうシーザーの物語に2作目3作目はもう完全になっていくって感じだよね、うん、
まあ動物好きとしては最初の戦闘シーンがもう悲しすぎて、どんどんお猿さんがバタバタ、最初から私は悲しい気持ちで、
猿がでね、
そう、うん、あーひどい、
あそこだけちょっと戦争感があって、
うん、そうですね、
あここは本当ウォー・フォー・ザ・プラネット・オブ・ゼ・イプスだ、
そう本当に本当にあの、うん、リアル戦場みたいなね、うん、今回俺 IMAX3D で見たんですけど、
おお、そうなんですか、はい、
で超大きいじゃないですか IMAX、うんうん、俺初めて気づいたんですけど、はい、この映画最初ゲームでいう FPS 的な視点でやってて、はいはいはい、要は画面がね超でかいじゃない、うん、だからそうすると本当に見えてる視野の人の顔のサイズぐらいになるから、はあはあ、画面がでかいとあの没入感が半端なくでかくなって、本当にあそこにいるみたいになってたみたいな、隣にいるみたいな、それはね小さいことだけど新しい発見だったというか、う
ん、しかもそういえばそういう視点がマッドリーブスの得意技だもんね、
まあ、そういえばそうだよね、だからきっとクローバーフィールドもめっちゃでかい画面で見たらもっと違う作品なのかもとか思って、家のテレビで見るよりは。
ということで皆さんからいただいたメールもここでご紹介させていただいて、ネタバレに入ろうかなと思います。ラジオネームオープンリーチさん。シーザーを演じたアンディ・サーキスは、この人をアカデミー主演男優賞にそろそろノミネートさせないとこの世がおかしくなると思わせるほど見事。もう全くその通りですよね、うん。そしてストーリーも素晴らしく、途中からシーザーがクリント・イーストウッドに、モーリスがモーガン・フリーマンに見えてしまい、もろに許されざるものになっていました。ああ、確かに西部劇的な感じですもんね、うん。終盤の展開は、憎しみの連鎖を断ち切ったシーザーと、自分に銃を向けて引き金を引いた大佐が、進化に進むエイプと自ら滅びに向かう人類を表しているなと感じました。不満点としては人類が救いようもなくバカになっている点です。少女ノバが一人で正面突破で侵入できるほどセキュリティがゆるだし、明るくなってからあれ猿どもがいないって気づくの遅すぎ。また壁を作るにしても近くにガスタンク置くなよ。最初に出た時点であそこをシーザーに爆破されるんだろうなぁとマッハで見当がつきました。ラジオネーム前田直樹さん。4DX3D、吹き替え版にて鑑賞いたしました。私は猿の惑星シリーズは苦手でした。積極的に見に行こうという映画ではありませんでした。それが今作は冒頭から引き込まれました。シーザーが指導者として仲間を安住の地へ導こうとする姿勢、そして家族の再会からの喪失、そして旅立ち。4人が干潟を行くシーンは自然の美しさと相まって素晴らしく、これだけでも今年のベスト級だと思いました。しかし後半が全く打作に転落していきます。大佐が地獄の目視録のカーツ大佐カブレなのはギリギリいいとしても、彼らの意義がグダグダすぎる。エイプ抹殺して人類の繁栄を取り戻すなら、別の軍隊となぜ戦うのか、またエイプたちが砂漠を越えて行き方向が違うのになぜ捕獲されるのか、など、手抜きもいいところです。極めつけはお猿さんの大脱走です。施設には見張りが多数いるので、侵入は難しいが脱走時には誰もいない。地下道の縦穴が都合に良い場所だけ空いていることや、地下水がなぜか流れてくるなど、後半は別の人たちが制作しているのかと錯覚してしまいました。猿インフルが人形の影響だったというのもひどい。会社がなぜこれがここにという言葉の伏線が回収されていない。施設爆破も下記現金のトレーラーを襲撃されてそのまま放置とか、そもそもなぜそんな危険物を野ざらしにするのか頭を抱えたくなります。シーザーも前 作は銃撃されたのに今回は矢を撃たれただけで死ぬというのもおかしい。せっかくの最終作なのにこの出来に頭を抱えました。まさしく竜頭ダビな作品です。ラジオネームザックリスナイダーさん。一作目ジェニシスで猿が頭を使って集団で脱出するシーンを見てただならぬ興奮と緊張感を覚えたのに対し、今回は大脱出的な方法でしかも若干コメディを交えて演出してきたのはなるほどなぁと思うと同時に、なんか趣旨ずれてね感は否めなかった気がします。妻子を殺された猿主観の復讐劇という構図で通せばいいのにスケールに押されて変な終着点になっている印象が強かったです。しかしながら雪崩のシーンはあそこだけ切り取ったら傑作です。あと極寒の中での食料と水をコールは個人的に胸熱でした。ラジオネーム山岡さん。人類への一点構成、深刻な内部構想など前2作で発生したイベントに比べると今回にはやや盛り上がりに欠ける気がしてしまいました。とは言いつつ、抱かれたいお猿ナンバーワンことイケメンお猿シーザー兄貴のド迫力 CG アクションが拝めて満足できた映画視聴でした、ということで皆さんがメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
意外と絶賛一辺倒ではない、
うん、そうだね、
ということですね、うん、これがちょっと意外だったですね。
なんか分かりやすく見せすぎて、あの火気厳禁とか、
あ、でもあれはさ、うん、日本の字幕のせいじゃない？あれに2回出てるんですよ、うん、
あ、字幕がね、
字幕が一番最初にそのハンが映った瞬間火気厳禁って見せて、その後終盤で使われる直前にもう一回火気厳禁って字幕見せてるから、だからすごく日本人
には多分、だから本当はただの風景の中に、うん、背景の中に入れてるんだけど、
う
ん、
そうそう、なるほど、そのせいでおいおいおいおいって感じするけど結構さりげなく見せてたぐらいな感じだと思うんだよ
ね。確かにそうなのかね。英語の表記みたいなの出てなかったですもんね、うん、
出てない、
うん、
猿の脱走のこととかも、まあ、単純に言えば猿のことは結局舐めてるから、じゃあある程度見回りもしてるしぐらいはあるかなとは思うっていうのはあるかね、うんうんうん、
あと、サルインフルのこともね、多分、後付けの設定だもんね。
旧シリーズの人間がああいう風に退化していくのの予兆をつけてんだよね。
うん、そうなんですよ。うん、僕ね、あの、旧シリーズの5部作が大好きなんですね、
うんうんうん。
で、この新シリーズが始まった時、当時ね、猿の惑星リブートだっていう風に言ってたんですよ、うんうん、最初。俺、リブートだったら受け入れられると思って見てたの。
うんうんうん、
でも、今回のシリーズ全部見たら、うん、これリブート作品じゃなくて、うんうん、プリクエルじゃねえかっていう。
そうだね。
前日なんじゃねえかっていう。
だ
ったら、おいおい、それはちょっと俺、いろいろあるぞっていう感じになっちゃって。う
ん、別物だったら本当に違ったのに。
そうそう、別物として、本当完全に関係ない、うん、違う猿の惑星になっていきますよみたいな終わり方が来ると思ってたから、うん、え、一作目につなげる気なのこれっていう。このシリーズもジェニシスから結構旧ファンへのこう目くばせ的な感じのね配慮がいっぱいあったんですよ。でそれがシリーズをリンクさせる伏線に変わっちゃったから、あ、今まで気が利いてたなって。
そうそう、そういうことか。
そうそう、
ちょっとファンサービスとして
そう
リスペクトみたいな雰囲気だけでやってたと思ったら、そうそうそう、伏線かよと。
そうそう、要は第一作のこの会話をそのまま真似してますっていうのを前日さんに出てきちゃってるじゃんみたいなことになっちゃったりするじゃん。とか、イカロス号ってね、旧シリーズの猿の惑星でテイラー船長が乗ってきた、あの、宇宙船だけど、これもジェニシスで旅だったっていうニュースは一応出てるんですよ。こっから数百光年の旅して戻ってくることになりますから、つまりですね、ラストです。猿たちが新天地へ移動しますよね。その行った先がもう、もろに一作目っぽい感じの、
そうなのか、う
ん、広がってる大地があって、おーってなんだけど、あの一作目って、超大敗した未来の世界のニューヨークなんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
で、あそこにニューヨーク感はゼロっていうか、まあ、コーネリアスっていうのがシーザーの息子なんですけど、
はいはいはい、
そのコーネリアスとテイラー船長と一緒にね、共にするノバっていう、あの、言葉喋れないけど、一緒についてくる女の人いるじゃないですか。
うん、
あの人の子供の頃が出てきちゃってんですよ。
うんうん、
ってことは、これあと10年後ぐらいが猿の惑星第一作になっちゃうじゃんっていう。
うんうん、
それ、無理でしょ、それ。話的に。あの、イカロス号はもうさ、もう数百光年飛んで、3000何年の世界に来てるはずだから、
はいはいはい、
十数年後に、
そうだね。
すでにもう、猿の惑星が成立してないと、えってなっちゃうじゃん。で俺、ノバとか名前出さなきゃいいのにと思って。
そうね。でも逆に言ったら、うん、伏線っぽくやってるけど、うん、別物ですっていうことにもなるの？感じは、それは。
受け取れない。そうは受け取れない。だったらそんなことしないでって思えばね、すごくて。別の名前でいいじゃん。それと同一人物ですよみたいな見せ方しちゃってるから、
うんうん、
と違うかなと思って、うん。あと服を着る文化のために、はいはいはい、多分俺出てきたんだろうなっていうバッドエイプ。
ああ、バッドエイプ。このままだとそんな感じないもんね。みんなエイプだけが残るんだったら。
あのエイプたちは人間がしていく習慣とかを真似するようには見えないんだよね。
そうだね。
今後みんなで服着ていこうみたいな。 いな。全然ならない。なんか俺そもそものそのなんかテーマ的なね、部分が、うん、人間っていうのはもう自らの愚かさによって自滅してったっていう感じに見えたの、俺。旧作のシリーズ。
旧作が。
でも今回見ると、そうじゃなくて、地球が支配者を選択したみたいな感じの話に見えて、支配者を変えたのは自然の摂理である。要は人間がバカだからとか言う以前に、人間はそうなる運命であったっていう。
ジェネシスの実験のために作った。
はい。
あれがっていう意味では
サルインフルがってこと、
うん、
だから最後、雪崩で終わるんですよ。
この点でってことか。
だからもう完全に自然の選択ですよね。
あ、それでガーッと一掃しちゃうから。
うん、
あそこは一掃じゃなくて、人間同士がいざこざやってる中で、まあ後半の話ですけど、うん、猿は猿で行ったみたいなとはまた別だけどみたいな、
うん、
まあやっぱそれは旧シリーズのあれが強いから、
そうだから新シリーズだと人間がバカだな、もうほんとこんなん滅びて当然だわっていう視点だったのに、うん、人間かわいそうだなっていうなんか同情の視点に俺なっちゃって、シーザーさんはすでにもう現在を背負った人間みたいな生き方なので、
そうですね、
どっちが支配者になろうとお前らどっちも正しくねえっていう、
うん、
あ、
立場的にそんな変わんないのに、
新シリーズ、
そう新シリーズ、状況的にこうなっちゃうのは仕方ないなっていう、
まあ、俺はただ逆に同等ぐらいでもよかった気がするけど、旧作につなげるとしたらそういう人間的な方法で行こうとしてるのはほぼほぼいないし、エイプ側に、
うん、
その辺は引っかかるよねとかは。
なんかその十数年後っていうの超引っかかりますね。はい、それがなんか確かに千年とかの時を経てだと、その進化の過程っていうので、うん、例えば猿が進化するのに頭がもっと容量が大きくなるために二足歩行がもっと進んで、うんうん、そうするとやっぱり生活様式もそれに合わせて、変わるから服を着るようになるとかっていうのが、うん、その人間的になってっちゃうっていう、うん、ある種じゃあその猿っていうところから見ると退化してる部分もあるみたいなことが起こってもおかしくない気がするけど、うん、十数年みたいになっちゃうとそれも納得いかないし、
うん、だからもうものすごい俺の屍を超えていける的な、もう何世代も何世代もシーザーの子供はコーネリアス、コーネリアスの子供はシーザー、シーザーの子供はコーネリアスってやってるんだ、
ジュニア問題、
そうそうそう、やってるんだったら分かるんだけ
けど
ノバが出ちゃったらそれが説明できないじゃん、
いやもう分かんないですよ、代々ペットは同じ名前つける的なこともあるので、
それは無理あるからまあ、あと、その新シリーズのね、
うん、
シーザーさんって最初出てきた時、やっぱジェームズ・フランコとのこの交流があって、まあ人間に対する愛情みたいなのも分かってるキャラクターじゃないですか。
うん、
それがこの3作目になったら、完全になくなっちゃってても、恨む対象でしかない。うん、なんか本当にジェームズ・フランコのことはなしになってるっていう感じが。
だからでも最初はだから敵対はしたくないから、
うんうん、
やっぱ離れた山の中でいたんだとは思うけどね。だからやっぱ家族殺されたは今回強いは強いですよね。それでやっぱ復讐指針が出るとか、で狂っちゃうっていうのは、まあこれはまあよくあるドラマなんで、普通に、
う
ん。まあ、
ていうか最後の猿の惑星がそういう話なんですけど。
あ、そうなんだ。
最後の猿の惑星は、コネリアスがゴリラのアルドっていう大将に殺されちゃって、
うん、
だけど、そういう復讐に走らないです、シーザーは。
うんうんうんうん、
もうちゃんとお前を糾弾するぞみたいな姿勢を見せて、最終的には人類と猿は共存していく道に行くんですよ。本当シーザーって感じするっていう、
うん、
なんですけど、このシーザーは本当にお前シーザーなのかっていう感じがね。
あ、はい、旧作の繋がりからいくと
ね、
この新シリーズだけで見たタンタンさん的にはシーザーさんどうですか。
イケメンを猿っていう山岡さんの、
うん、
賛成ですけどね。私はどうしてももう人間と動物って対立になるとどうしてももう動物に味方しちゃうから、
うん、
まあ確かに今回のシーザーはちょっと感情的になりすぎてるけど、でもまあブルーアイズと奥さん殺されちゃったあのショックは私もあってなるから分からなくもないんですけど、
う
ん、
でも2作目のライジングでさ、
うん、
そういうコバを彼は否定したからね。コバはエイプのために戦ってるっていう、いやお前はコバはコバのために戦ってんだっていうことをまさに自分がやっちゃってるっていう、
まあ、だから自分のだから今回自分とコバのを入れてるから、 それは分かってやってるから、
そうそうそう、
あの作劇的にはね
自覚はあるですね、
うん、だから引き継ぎはうまくいってるんだと思うけど、やっぱルパートワイヤーとか考えてたことと、うん、マットリーブス考えてたことはちょっと違うんじゃないのかなって気はしないでもないんですよね。
うーん、分かんない、そのここまで三部作になるか問題が最初はあったからかもしれないけどね。一作目は一作であれは綺麗で、ある意味で完結してるから、
そうそうそう、
なんなら二作目でも完結してる感じは
あるあるね、
うん、もうこっからいろいろあって猿の惑星になっていくんだろうなーっていう、うん、もうだってなっていくことはさっき分かっちゃってる話だから、これ、
うん
うん、
そこの楽しみはもうないじゃん。猿の惑星の面白さって最後とんでもない終わり方して、次どう続いていくのっていうのがずっと続くっていうシリーズっていう、うんうん、
旧シリーズも全部そうな なの？全然見てないから、やっぱりこの新シリーズ単体ですごくいいシリーズだったなという感じはすごくする。
そうなんですよ。
本当になんか3作目でやっぱこう大きな映画だなみたいな感じがすごくして、それはすごい良かったな。
映像的な技術的にもものすごい高いし。お話もちゃんとしてるし、でもなんかその政治的なね背景が毎回盛り込まれるっていう、
あの旧シリーズとかだったね、そうそう、完全にそうだよね
っていう点で言うと、壁を作るってトランプとか入るのかな、
難民、
難民
も取って代わられることもないしな、
問題なのか、
あのもう一方の人間の勢力が難民に例えられるかどうかちょっとまだ、
そう、そこが
ちょっと違う感じはする、
あそこの関係は何なんですか、大佐と白い服を着た人たちの、
だから方針が違うんだよね結局ね、
自分たちが滅びゆく存在であるか分かってる勢力が、
あのウディ・ハレルソンの大佐の方で、
そう、なんか人間同士の対立のところがあんまりよく分かんなくて、よく分かんないまま雪崩に埋もれちゃったから、なんか全ては謎のままで私の中、まあ、もう一回見なきゃなと思ってる、
あともう本当単純にね、まあ、2作目からねシーザーって手話を使って仲間たちと交流する、今回もう相手が手話やってんのも見てねえっていう見てねえのにカメラの方向いて普通に返してて、もう
でもサル語もわかるから、
いやサル語に発話の能力は多分ないと思うんで、だから俺もサルのことももうお前は見向きもしない男になっちゃったのかお前チーザーっていうね、まあでもなんかそんな感じでもあるのかな。
だからやっぱりシーザーはひょっとしたら人間の言葉を自分だけは発するってことに対して、そっちの思いとかもずっと抱えながらもやってるっていうのはあるのかもしれないね。だ基本的にはサルインフル的なやつのおかげで発達はしてるからね。あとは機械とか学習なんだろうなっていう感じなんだろうね。
サルの惑星、新シリーズ、大変うまくいってるシリーズだったと思います。
まあ見とくべき子供のシリーズかなとは今思いますよね。
はい。というわけでぜひ、サルの惑星、興味ある人は旧シリーズも見てください。というわけでじゃあ次の早期映画館、ルーレット決めていきましょう。まず話題作が、これはもう誰もがそう言うでしょう。ブレードランナー2049。そしてこたつも同じので、ブレードランナー入れたいと思います。おまけさん。
じゃあおまけは、アトミックブロンド。
ただ。
私は、女神の見えざる手。
マリッペ。
ゲットアウトで。
ゲットアウト怖い。そしてチャムレイもゲットアウト。
おお。
で、ガワラさんが、ディスタンス。
ああ
前言ってたやつですね。
ガワラ版のやつだ。
さあ、ということで、ルーレット回します。ドン！お願いしますよ。今回は、ゲットアウト！怖い。ということで、次回皆さんでゲットアウト見ていきましょう。ということで、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ！
ドイラジ自由研究！さあ、皆さんが見つけた映画にまつわる法則や傾向などをゆるーく検証していくこのコーナーでございます。今回は、当研究員のね、タンタンくんからちょっとあると。
これはかなり賛同を得られるんじゃないかと思っておりますが、モーガン・フリーマンの出てる映画に外れなし。まず今年はジーサンズ初めての強盗がありました。と、まあ昔の名作でいくと、ショーシャンクの空にとか、セブンとか、ミリオンダラーベイビー。で、まあ、最近だと、レッド、エンド・オブ・ホワイトハウス、グランド・イリュージョン、ラスト・ナイツと、名作が何ですか。
後半がなんかちょっと
なんかそうですね。だんだんエンドオブホワイトハウスあたりがおっていう感じが
大変面白い作品が揃っていて、まあ結構私はモーガン・フリーマン出てるって聞くと面白そうだなって思います。
なんか安心感が半端ないよね。
そうそうそう。
なんか出てるだけで全て格言みたいなこと言いそうみたいな。
そんな感じ。
てかもう姿が格言。そう。
な感じある。確かにね。こちらモーガン・フリーマン認定でしょうか。全員手を挙げてない。
やっぱりちょっとなんか、ルーシーとかも出てるし、嫌いではないんですよ。でも、傑作はてなみたいなところ
まあ、外れなしぐらいな感じ。
あるかな。
外れなしとかだとね。
そうそうそう。
でも、ルーシー、あなた、外れだと思ってません？
いや、でも最後まで見てないんで、ちょっと。
最後まで
判定不能だもん。
それだって、ダメだなと思ったから途中でやめたんじゃないですか。
いや、ちょっと、忙しかったから。
だからやっぱね、イメージとして、やっぱり本当はね、言われたら納得ってしちゃうんだけど、なんか近年のが、トランセンデンスとか、ルーシーとか、グランドイリュージョンとか、テト2とかが並んじゃってる感が、なんかねっていうふうに思って
ます。もうだから、お堅い傑作映画みたいの出んのもう嫌になっちゃったじゃないですか。
のかもしれないね。もともとは多分楽しい人だろうから。
もう緩く緩く余生を過ごしたいみたいなことなんかも。じゃあ、ちょっと残念ということで、認定ならず、残念でした。じゃあ、こたつのですね、
ほうほう、
はい、研究なんですけども、こちらでございます。ジェイク・ギレンホールが出ている映画は、外れなし。
あ、同じって。あ、そっちが出すなら。
そうですよね。
パクられた。
ジェイク・ギレンホールさんすごいですよ。やっぱ先ほどの遠い空の向こうに行ってよかったんでしょ。
うん、うん、
も
う。
あとね、ブロックバックマウンテン、ジャーヘッド、ミッション、ゾディアック、
うん、
ミッション8ミニッツ、エンド・オブ・ウォッチ、プリズナーズ、複製されたとこ、ナイト・クローラー、当たりしかないんじゃないですか。
私の2015年ベストのエベレスト 3D にも登場しました。
おー、エベレスト出ちゃってるか
ひどい
ね、
大変良かったですよ、
うんうん、ただね、デイアフタートゥモロー出てるっていうね、
お、
まあ、ちょっともしかしたらウィークポイントかもしれませんけども、まあ、
でもやっぱでも最近がすごいよね。一時期からもう本当に作品選びが多分本人がすごくこだわってやってるんだろうなっていう感じでね、うん、
顔の力強さみたいなのが急にこう、
なんか昔は弱々しいね雰囲気のね、
う
ん、
そうだね、
でそもそも最初ドニーダーコでね、うん、なんかこう何でもないなんかしょぼんとした男の子みたいな感じから始まってるからね、
う
ん、
って考えるともうものすごいですね、
うん、
どうですか、
もう行きますか。
ジェイク・ギレンホール認定ですか。
まあ、おまけは認定です。
まあ、エベレストが良かったので。認定
です。ワンポイントで。
マリペは。
マリペちょっと判定が難しいな。
あんまり知らないから。
感じがありますね。す
ね、じゃあちょっと見送りさせていただきましょうかね。うんう
ん、なんか、悪の濃いのがだんだん増えてきてるから、うん、マリペあんまりそういうとこに行かないかもしれない。うん、
かもしれないですね、
うんうんうん。あ、じゃあ私も行きますね、
はい。
クリスチャン・ベールが出てる作品に外れなし。
同じ。
おぉクリスチャン・ベール確かに。
うんうん。
硬いね。
クリスチャン・ベールも作品選びをすごくこだわってそうな。
そうだよね。うん、まず体作りから。
もう、うん、そうだよね。もう、
死ぬほどこだわって、
ね。ちょっと役者魂すごすぎて、うん、ね、死ぬほど絞って、今度死ぬほど太ってみたいな、もうなんか。
なんなら、作品がもともと持っていたであろうポテンシャル以上にもうやってくるから、
うんうん、
自分が傑作にしちゃうっていう。
そうだね。なんかもうそんな感じがあるね。
そうですよね。マシニストとかだってさ、脚本だけもらったらこれ何でもない話だよね、結構。
確かに、
うん。あそこまでの体作りしたから説得力が出てすげえ映画だなってなったけど。
うんうん、
そうだね。やっぱりね、リベリオン出てるからね。
そうですよね。リベリオンで。
まあ人によってはあれですけど。
ガン型も、ね、そう、アクション系も出てますし。
歴史に残ってるからな。
もちろんダークナイト。
ダークナイト。
これも歴史に残ってますよね。
あと、やっぱアカデミー賞もね、そうそうそう、こう、絡んでね、ザ・ファイターとかね、マネーショットとかね。
デビッド・オーラッセル系の。
そうそうそう。そういう作品選びもね、出るのね。
ただ、ターミネーター4っていうね、ちょっと賛否両論感ある。
俺は意外と好きですけどね。
まあ俺もね、好きだな。
あら。
じゃあ好きだ。これじゃあ、クリスチャン・ベール、認定ですか？
あ、おまけは認定です。
うん、特に反論はないです。
ということはじゃあ認定です！おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで、クリスチャン・ベールが最も当たり映画出てる俳優、はずがないということになってますんで、前作見て問題ないです。いい自由研究でした。じゃあ皆さんもね、なんか軽いノリでいいんで、法則や傾向などありましたら、ぜひ送ってみてください。
イ・ラ・ジ・
クラエ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回の映画はですね、ラジオネーム長さんからいただきました。あの頃君を追いかけたです。こちらのあらすじお願いします。
2011年台湾映画。将来のことを真剣に考えたこともない高校生コートンと仲間たちはくだらないいたずらで授業を妨害する毎日を過ごしていた。担任からコートンのお目付け役にされた優等生のチアイ、次第に関わりが増える2人だがといった物語です。
じゃあテンション聞いていきましょうか。こたつ、前回のねチャムレーの言葉を借りるなら苦手がたくさん詰まってたってやつですね。はい、おまけさん。
あ、面白かったですよ。なかなかないバランスの、まあこう日本とか韓国とかではない感じのやっぱり青春映画なんだろうなという感じで。
はい、タタン。
この手の映画はほとんど見ないので新鮮な気持ちでした。
マリペ。
なんか私もあのアジア映画をそもそもあんまり見ないので、っていう感じがまず強かったんですけど、結構中盤のところは好きだなっていう感じです。
どうでじゃあ。
まあ序盤は少年たちの紹介のところはなんか、こういう感じなんだみたいなちょっと気持ちになったんですけど、ふざけが過ぎるみたいな。
あ、まあまさにそこですね。
まあ、ね、
僕の苦手なとこ。
うん、そうだよね。おふざけが霜だからね。
うん、
そう。
霜って言ってもあっちの霜だからねっていう。
そう。愛のむき出しとかだったら、
うん、
ああいう表現俺、うん、ギリギリオッケーなんだけど、
うん、
笑わせようとしてるでしょ。
そうそうそう。うん、まあ多分そうだなと思う。だからこの作品特有なのか台湾的なギャグなのか、うん、みたいなのがちょっと読めないとこある、う
ん、
あるけどね。
わかんないですね。
うん、これありなし問題がね、その辺。やっぱり日本的な視点で見るとなんかギョッとするよね。
ギョッとする。
ぶっちゃけ言えば。
そう、
感じ、う
ん、普通に青春映画みたいなのが始まったって見てんのにみたいな、
う
ん
う
ん、
タブーに踏み込んでるみたいな、そういうことなのかな、
だその辺が分かんないんだよねでもそれする意味はないからねっていう、うん、大雑把に言えばやっぱり男はバカだみたいな感じの表現の一つなんだろうと思うけどね、やっぱり思春期で性に目覚めてでそのことばかしちゃうみたいな、ある種の部分のリアルを変に描いてるみたいなところがなんか居心地悪いみたいな、
相当居心地悪いよね。
そうね、しかもやっぱりあと居心地のこの悪さはやっぱ台湾映画って日本のなんかこうテレビドラマとかそういうのに近い雰囲気があってなんか身近な感じがもっとするんだよね、あの韓国とか中国映画よりも。
で当時のこの話もさ90年代だし、
そうそう、ほんで日本の影響がいろいろポコポコポコポコ出てくるからね、超ヒットしたんだよねこれ、当時台湾自体でも社会現象化するぐらいになったけど、香港とかでも今までチャオシンチのカンフーハッスルが一番だった、記録を塗り替えて中国語映画の歴代興収ナンバーワンになったんだって。
へー。
だからやっぱりちょっとなんかやっぱ日本から見るのとまた違う視点が博多のかもしれないね。その、うん、あれもどの程度ブームって言えるかどうか知らないけど、の韓国の建築学概論とかと並べて、はいはい、初恋ブームみたいながちょっとあったなっていうのはちょっと覚えてますね。
うん、
映画の構成が前半後半でまあ2パートに分かれてる感じで、うんうんうんうん、前半が高校生と、
うん
まあ、後半が大学生社会人パートみたいな、
うんうんうん、
まあ、まずその中盤まで全部どしのもネタオンパレード、大学の時もでも結構際どいのがあって、
まあ、あったね。まあだから、うん、大学の方がある種ちょっと自然というか、あの男子のあまりやりすぎるとあれだけど、ちょっと上手いは上手かったんだけどね、使い方として。それぞれ全然違うタイプなのに男なんてっていう、そこで一貫して仲良くなるとかは、
うん、
あの使い方はそっちの方がまだいいけど、うん、高校生の時のは入れ具合がちょっと、
あれ先生がね、うん、お前この変態が、みたいな。その通りっていう。
その通りみたいなね。
本当にこんな風に思われたら俺嫌だよっていう。
だって教室だからね。
そうそう。こう思われたくない男子像みたいなのが前面にずっと出てくるから、何も応援しないし、共感できないし。
でもなんか俺なんか不思議と、そういう部分根こそぎ取れば、主人公、意外と俺コタツさんっぽいなって思っちゃうんだよね。なんかノリ的なこととか。
マジ？
うん。近い部分感じてるな、みたいな。
そうなんですか？
ノリ的なこととか。
へぇ、うん、
ノリ？
うん。
私、それより、スラムダンクの桜木花道感を感じましたけどね。
井上咲彦が、
あ、そうそうそう、
桜がちょっと変わったっていう。もう90年代の時からそうだったのかとかちょっと思ったけど、だからあの坊主にするとかもまんま桜木花道って感じだよね。
ああ
、
なん
か近い感じですね。
うん、まあ、それは多分好きだからっていうのの延長で。
あ、っていうか、あと、うん、地下でファイトクラブっぽい感じになった。これデンプシーロールだよね。初めの一歩だよね、あれは。
うん、
無限の本質的な動きになって、こう。
だからやっぱりこう、そうだね。だから90年、うん、多分これ、監督がね、まあもともと原作小説が、それが人気で、はい、自分で脚本と監督したっていう、もうだから超自伝的なやつだから、自分の世代のやつをガンガン入れてるんだよね。そう、90年代青春で。やっぱり台湾って、本当に日本人が思ってる以上に日本文化が、そのままストレートに、
本当そうだね。
なんかそんな感じでしたね。うん、
コンビニとか行くと、多分日本のさ、うん、コンビニとかだったら、ちょっと英語で書かれてるものっておしゃれ感あるじゃん。
うんうん、
その感覚で、日本語で書かれてるものは、ちょっとおしゃれ感があるみたいな。うんうんうん、
作品とはずるいけど不思議な国ですよね。中国圏でもともとあれなのに、ね、文化圏的にはちょっと日本とかに結構ね、影響強くてとか、ね。
なぜ新日なのかみたいなこと
ね。なんかね、まあね、セディックバレとか見てるとね、みたいなね。いろいろ思っちゃうけどね。
安藤正信 ね、はい。なので、まあ、
はいはいはい、
と後半からは、普通に純粋なラブストーリーとして、うんうんうん、ね、前半を全部取っ払ってば、
はいはいはい
きっとこの辺でみんな音楽も相まって泣かせにかかってますよみたいな感じで多分ここでうるっと来るのかなみたいな気はするんですけど、
そんな感じでした。
多分なんかやっぱ映像とかがやっぱり台湾映画だなと思って、はい、そこはやっぱりアジア圏の中でもやっぱり台湾映画の特質だなと思うけど、本当に映像の撮り方とかがあの美しいというかみずみずしさは
そうですね、
すごくうまくって、日本映画なんでここできないんだろうっていつも思っちゃうというか、
まあ、だから全ての青春映画はね台湾が
撮ればいいって。そうそうそうそうそう。
うん、
だから、その素敵な映像に、ああいうものを入れるから、またギャップ感が気持ち悪い感はあるよね。
うん、気持ち悪いっていう感じが強いですよね。うん、まあ、そこが受けてるんだろう
ね。まあまあ、あるところでは、ね。
今までのラブストーリーと違うみたいな。
みたいなところはあったのかもしれない。
うんうんうん、なるほど。 私でも一個すごい好きなシーンがあって、キョンシーが海岸から攻めてきてるよみたいな噂話があって、はいはいはい、なんかあの女の子二人が想像するみたいな、うん、この想像のシーンがちょっと面白くて、はいはい、あそこだけ私ずっと笑ってました。
ヤクルトですけど
そうそうそうそう、キョンシーって何なんですかね。
え？え？おー、そういう世代だ。
いや、まあ、なんか聞いたことあるような気がするけど、
基本的にはゾンビの一種ですよね。
あ、そうなんですか。
手を前に出して、
うんうん、なんかやってました、
ね、そう、暴れたりしないように、うん、お札貼って、うん、霊言同士っていう同士さんがね、あのコントロールするっていう、それであのお墓とかまでちゃんと連れてくみたいなことでね、
でピョンピョン
飛ばして、ね、ピョンピョン飛ばして、
うん、そしたらヤクルト踏んで転んじゃったんですね。
ヤクルト踏んで転んじゃった、
ね、あ、面白かった。
あれが剥がれちゃったらもう危ない、
危ないんだ、
襲う人を襲
いますよ。じゃああれ危ないシーンだったのか。
だからちょっとビビってたよね、中高生ぐらいの、うん、ありえない噂話を怖がるみたいなのがちょっと良かったかもしれない、
う
ん、
そう、あのシーンね、うん、そう好きでしたね、うんうん。
ヒロイン役の子も不思議、絶妙というか、
私あのヒロイン役の子がすごい良かったかなっていうので、うんうん、すごいその中盤良かったっていうのは彼女がいろいろいいなって思う部分があって、うんうんうん、だけの評価です、う
ん、ああはい、なるほどね、
うん、やっぱり優等生だし、前半に出てる小田さんがやっぱ嫌悪する部分とかっていうものに対して、やっぱり彼女も嫌悪の気持ちがあって、やっぱり怒られてる時に軽蔑の眼差しをしてる部分があるんだけども、その時にそういう相手に親切にされた時の後の微妙な感情の動き方とかの感じの表現がすごい上手いなっていうのが面白いなって思ったところで、勉強どんどんするようになるっていう、あそこの感じの爽快感だけすごく良かった。だから細かな恋愛描写は別に特に思わなくて、いろいろは、あ、すごい学生らしいなみたいなところ、
うん、あ、そうだよね、やっぱ本当に優等生でみたいな、ね、あとだからやっぱね、すれ違いでもう、まあ、使ってるか使ってるか分かんないけどとか、うん、まあ、そういうとこもあったけど、 そういう描写もなんかね、人によってはすごくねキュンキュン来るんだろうなみたいなこととか、そうそう、そのバランス感覚とかは、はい、本当は青春ってそういうなんかうまくなんかこう気持ちのせいとかつかないはずなのにとかが、はいはいはい、日本だともうパンパンパンって好き嫌いとかが大きいのかもしれないけど、うん、気持ちがねこう行ったり来て、全然ベクトリーが合わないとかを、うまいなと思ったけど、言葉で言ってもお互い伝わらないとか、はい、とかも出てるとか、でその上で何あいつら別れたみたいになった瞬間に周りのね他の奴らがね色めき立つっていうのが、どういうなんか連絡もだよって思ったけど密かにやるよっていう
そうなんだよね、
そうそう、まあでもそれでやっぱりバイクできる電車行った方が早いっていう、あのどっちかってたらこう一番行けてないと思われる子が、うん、だって戦略的に行けたっていう、うん、まあそういうのもな、やっぱタイミングとかなんだよなとか、うん、まあでも結局最終的にはねっていう付き合ったけど、もともと好きでもないしとかが、
でも5ヶ月だよ、
そう5ヶ月か、まあ5ヶ月をどう取るか人によっては変わるからね、それは、うん、長いと取るか、映画の中では多分5ヶ月だけかよっていう感じだったと思うけど、うん、やっぱりねっていう、でもああいうのはなんか逆に切ないというかきつい表現ですよね、きっとねある人たちからしたらね、かませ犬感がかわいそうだなっていう、真面目な子だっていうだけなのにねっていう、うん、この映画が多分ヒットしてとか、他のもの特別なのは、ラストの終わらせ方が、こんなの見たことないっていうか、まあ好きだった人が結婚するって、はい、まあね、これもまた相手がね、ちょっとおじさん的なね、はい、人を連れてくるのが逆にちょっとリアルというか、
幼稚さはない。
そうそう。で、そう。それに対してね、あの、キスさせてくれみたいなの言って、はい、まあ、俺を屍で超えてきじゃないけど、うん、言っててね、新郎さんがね、で、それで真っ先に、まあ、主人公が行くっていう、うん、まあ、多分そういうものの流れがあるから、で、最後にそれがあるっていうのが多分これが一番人気だったりとか、うん、まあ、あの、オリジナルなとこなんだろうなとは思うっていうね。うん、まあ、パラレルワールドなのか、本当はそうだったらなのかは、わかんないけど、うん、フラッシュバックとうまくいったことを絡めてっていうのは、うん、まあ、演出的にはうまいなとは思います。ましたね、
ララランド感が、
ララランドパクったのかみたいなね、まあ、それがいいとして
俺は希望としてはね、うん、憧れの女の子の結婚しちゃった、うん、チアイちゃんと主人公の、うん、コートンくんがブチューってやってるシーンが入るじゃないですか。あれは俺ちょっとね、
やりすぎ。
俺あそこ多分男のやつにブチューってやってても全然いいと思うよね。
まあまあまあまあまあ。
それでもなんか気持ち悪くないっていうか。
わかる。うん。でも多分それは広い意味でいい空気にしたかったのかなとかは。から
ゴーストニューヨークの恋人的なことですよね。うん。うん、実際はもう、うん、ウーピーゴールドバーグと
ブチュー
ってやってんのにゴーストの方が映ってるみたいな。
うんうんうん、そういうことはいろいろ思いますよ。ビューティーインサイドとかね。
っていうこともまあいろいろありましたけど。うん、今度ね、これが日本版でリメイクされるとなると、
そう。
何をどうするのかっていう。
どう下ネタをどう変えていくかだよね、
うん、
変えない可能性もあるよね。
いやーそれはないと思うな。でも話自体は多分ヒツキキラーは別として面白みとかはあるはずだから、うんうんうん、まあね、だからリメイクしやすい感じはします。
日本版のリメイクが、うん、主人公の男の子が戦隊もんのねゴーカイジャーやってた、山田裕貴くんで、
うん、Dボイズ
でヒロイン役が乃木坂の斉藤飛鳥。僕ら一応ねドキュメンタリー見てますけど、うんうん、オーディションのシーンぐらいしか多分出てないけど、この斉藤飛鳥のみずみずしさ感は多分超合ってる気がする、
うん、山田裕貴もこの感じ合ってる ね,
る
ね、
うん、
いいんじゃない。
意外とキャスティングはいけそうな気がしますけどね、うんうん、ただ下ネタいけるのかっていう、
そうね、
そういう問題が ね、
まあ、削られそうだな、
うん、削られちゃうのかな、うん、削られたら一体何が残るのか、うん、さあよくわかりませんけども、うん、とりあえず楽しみということで、
はい、
ラジオネームな皆さん、あの頃君を追いかけた、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、よく話していただきました。ということで次回の暗い映画をご紹介いたします。ラジオネームざっくりスナイダーさんからいただきました。ブレードランナー2049が今月いよいよ公開ですね。メッセージでざっくりスナイダーが口元ポカーンにさせられたドゥニ・ビルヌーブ監督の世界的に名を知られしめた記念すべき作品、灼熱の魂をおすすめします。サスペンスを取らせたら右に出る者はいないのではないかとなるほどの秀逸な脚本と、ただならぬ緊張感を保ち続ける演出と音楽に最後まで目が離せませんでした。ギリシャ神話もびっくりな壮絶すぎる結末にぜひ心揺さぶられてください。個人的にはメッセージより傑作です。ということで次回、灼熱の魂を皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い10月のお知らせです、この配信日の直後となりますが、10月の28日土曜日のお昼、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんです、今回はハロウィンということで仮装も OK ですので、興味ある方はぜひ検索してご参加ください。
はい、こたつもですね、また同じこと言いますけど、今月小説出たんで文庫版のシュレーダーの怪談、ぜひ書店で見つけてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは睡眠映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではゲットアウトを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで灼熱の魂を鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や傾向などありましたら、ドイラジ自由研究でゆるく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなでつぶやいていただきますと皆さんの感想全部拾いますので、ぜひご利用くださいませ。それでは皆様、11月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと
タンタンでした。
またねー。